おはこんばんちはプレプリどんどんマス .nt です。2026年7月24日付のマス NT カテゴリから厳選した18本の論文をお届けします。1本目はメルビン・ビーネー・サンソンさんによる A Problem on Subset Size of SETS of Lattice Points 高視点の集合における和集合の大きさと関する問題です。この論文では加法的数論の革新的な問題である和集合の大きさが取り得る値の範囲について研究しています。具体的には有限集合を警戒足し合わせた時の和集合のサイズが整数の場合と D 次元の高視点の場合で同じになるのかを考えています。ここで面白いのが著者が P 進展開のユニークさを利用した線形関数を使って立方体の中の高視点と整数の間に1対1の対応をつけたことです。これにより高視点の和集合のサイズが対応する整数の集合のサイズと完全に一致することが示されました。結果として K や D がどのような正の整数であっても和集合および制限付き和集合のサイズが取り得る範囲は整数と高視点で全く同じであることが証明されました。最後に著者は集合の直径に関する新しい問題を提示しています。多次元で考えられる自由度があるなら1次元の整数で考えるよりももっと小さな直径を持つ集合で同じ範囲を計算できるのではないかという鋭い問いかけで締めくくられています。2本目はクリスティアン・タフラさんによるインフィニットシドンタイプ SETS4 ゼロサムリネアーフォームズ令和線形形式に対する無限シドン型集合です。この論文ではある線形形式で表される数の個数が限られているような整数の無限集合の密度について研究しています。もともとどの2つの数の和も全て異なるというシドン集合の研究がありましたがそれをより複雑な線形形式へと広げたものです。特に係数の合計が0になるいわゆる平行移動不変な形式に注目しています。ここでのポイントはエルデシュ現象と呼ばれる無限シドン集合の密度が激しく変動し何度もある式位置を下回らなければならないという不思議な性質をより一般的に理解しようとしている点です。解析の手法が状況によって使い分けられているのが面白いですね。係数が対になって反対の値を持つ場合はフーリエ積分を使って加減を導き出しています。一方でより一般的な令和ベクトルに対しては組み合わせ論的なアプローチを用いています。具体的には単調関数の符号変化に関する補題を使い集合の要素間の隙間の大きさに注目して構成しています。結論として線形形式が平行移動不変であるという条件が集合の密度に非常に強い制約を課すことが証明されました。係数の和が0でない場合はこの結果が成り立たないためまさに令和であるという条件が鍵を握っていたということになります。3本目はゼキエピナール・ジハンさんとイルケル・イナムさんによるインバーシズ・オブ・フィボナッチ・アンド・ルーカス・ナンバーズ・ビア・ラショナル・インディシズ有理数指数によるフィボナッチ数とリュカ数の逆数です。この論文ではこれまで整数でしか考えられていなかったフィボナッチ数やリュカ数を有理数の範囲まで広げようという挑戦をしています。具体的には連分数展開を利用したコデノミネーター関数という道具を使って指数の部分を有理数に拡張しています。単に範囲を広げるだけでなく有理数指数の値がいつ古典的な数と一致するのかあるいはいつ異なるのかという条件を詳しく調べています。特に連分数展開の長さが6までのケースに注目して具体的な閉じた形式の式を導き出している点が非常に丁寧です。そしてここからがこの研究の核心なのですが全てのフィボナッチ数とリュカ数に掛け合わせの逆数が存在することを証明しその計算式を導き出しました。 有理数という広い世界に飛び出しながらも、最終的に逆数という構造的な性質をしっかり捉えている点に、著者の強い探求心を感じます。具体的な計算例を通して、この枠組みが正しく機能していることを示した、非常に説得力のある内容でした。4本目は、ウィリアム・ディー・バンクスさんによる、ゼロス・オブ・ザ・ディリクレ・シリーズ・オブ・イーブン・ゼタ・バリューズ、偶数のゼータ値からなるディリクレ級数の0点です。この論文では、リーマンゼータ関数の偶数における値を使って作られたある特殊なディリクレ級数の0点について、その全体像を完全に明らかにしています。普通この手の関数の0点を調べるには、オイラー積や自己相対的な関数等式という強力な武器が必要なのですが、今回の関数にはそのどちらもありません。かなり厳しい条件の中での挑戦になりますね。著者はリップシッツの相和公式を駆使して、ヘッケ型の正確な関数等式を導き出すことで、この壁を乗り越えました。その結果、0点は大きく分けて4つのグループに分類されることが分かりました。まず、右半平面の特定の範囲には0点が存在しません。次に、-0.631 付近にたった1つの実数0点があるのですが、これが唯一の実数0点だろうと予想されています。さらに臨界帯にある0点はリーマンゼータ関数の A 点に近い分布をしており、その数はリーマンフォンマンゴルトの法則に従います。そして一番面白いのが左半平面の0点で、複素強弱な2本の列をなして特定の方向に遠ざかっていくんです。これは関数の中の2つの異なる周波数が干渉し合って生まれる幾何学的な構造で、非常に興味深い挙動です。最終的にこれら4つのグループが全ての0点を網羅していることが厳密に証明されました。標準的な対称性を持たない級数の0点がどのような幾何学的構造を持つのかを解明した、非常に挑戦的な研究といえます。5本目はレヨール・キムさん、ゼキエ・ピナル・ジハンさん、ゼーネップ・デミル・コルオーズカヤさん、イルケル・イナムさんによる、オン・ア・ディオファンティーン・エクアチオン・ウィズ・ジェイコブスト・ホール・アンド・フィボナッチ・ナンバーズ、ヤコブスタール数とフィボナッチ数を用いたディオファントス方程式についてです。この論文では、ヤコブスタール数の中で、3つのフィボナッチ数の積として表せるものが一体どれにあるのかを完全に明らかにしています。フィボナッチ数列はとても有名ですが、ヤコブスタール数列という別の再帰数列との間にどのような数論的な関係があるのかを探った研究ですね。解析にはそれぞれの数列を一般項で表すビネの公式が使われています。さらに対数形式の線形形式という高度な理論を駆使して指数の上限を絞り込んでいくという非常に骨の折れるアプローチをとっています。最初は計算不可能なほど大きな範囲が出てきてしまいますが、そこを連分数を用いたベーカー・ダベンポートの簡約法で丁寧に削ぎ落としていくプロセスは、まさに職人技のようなこだわりを感じます。最終的に計算ソフトを使って検証した結果、自明でない解はたった一つしかないことが分かりました。具体的には、ヤコブスタール数の3番目の項が、フィボナッチ数の3番目、2番目、1番目の項の積に等しいというケースだけです。多くの候補があるかと思いきや、答えがたった一つの数に集約されるという結果は非常に潔くて面白いですね。6本目はペンガオさんとリャンイージャオさんによる、マーマーエーションズオブクォットラティックヘッケールファンクションズオブザガウシアンフィールド、ガウス帯の二次ヘッケール関数におけるマーマレーションです。この論文では、ガウス帯という特別な数帯における二次ヘッケール関数の属について、マーマレーション密度というものを評価しています。マーマレーションというのは、もともと楕円曲線の属などで見つかった現象で、フロベニウスのトレースの平均が鳥の群れのように波打つ、とても不思議なパターンなんです。 この視覚的な美しさが実は L 関数の 0 点の分布と深く関わっているという点に研究者たちの知的好奇心が刺激されたのでしょう。著者たちは一般化リーマン予想を仮定した上でポアソン和公式や無限型の自明なヘッケ指標の振る舞いを分析する手法を用いてこの密度を理論的に導き出しました。その結果、この密度が相転移のような範囲を持つことを証明し、ズブリリな密度という形で極限を具体的に計算することに成功しています。特定の L 関数の属においてこのマーマレーション現象が数学的に定量化できることを示した非常に精緻な研究と言えますね。7本目はジャヤシュリー・カリタさんによる音 V の2、9、V の3、9、V の4、9、アンド・アンドリューズ・コンジェクチャーズ5アンド6、V の2、9、V の3、9、V の4、9、およびアンドリュースの予想5と6についてです。この論文では、ラマヌジャンが残した失われたノートに登場する3つの救急数について、係数の符号に起こる不思議な現象を解き明かしています。通常、これらの係数は符号が交互に入れ替わるパターンを持っていますが、アンドリュースさんはある特定の場所ではこのパターンが崩れるのではないかという予想を立てていました。著者は符号が同じになる隣り合った係数のペアが無限に存在することを証明しました。さらにそのペアの少なくとも一方は係数の絶対値が局所的に最小となる点であることも示しています。証明のプロセスがとても巧妙で、係数の全近展開に加えて振動するコサイン因子の詳細な分析を組み合わせています。特に振動因子の 0 点に関連する二次数列が整数から離れていることを示す一様分離定理という手法を使っていて、計算の緻密さに驚かされます。これによりアンドリュースさんの予想の類推がこれらの級数においても正しいことが証明され、一連の予想が完結したことになります。8本目はチン・シュエさんによるオンストラクチャードコサイン SUMS& アプリケーションズ、構造化されたコサイン和とその応用です。この論文では巡回群上のマルチセットを用いたコサイン和がいつゼロになるのかという消滅問題と、同じ値を持つマルチセットがどれくらい存在するかという多重度の問題に取り組んでいます。アプローチがとても鮮やかで、三角関数の和をあえて1のべきねや群関という代数的な言葉に翻訳して解析しています。これにより複雑な方程式を素数部分群やガロア自己同型という構造的な問題に落とし込んでいるのが見事です。具体的な成果としてはコサイン和が消滅するための明示的な条件を導き出しています。特に N が異なる基礎数の積である場合に特定のブロックに分解できることを示しました。また重みが十分に小さい場合にはフーリエ係数が一致すればマルチセット自体が同一であるというフーリエ合成定理を証明しています。さらにこれらの結果を巡回ケーリーグラフのスペクトル解析に応用し、固有値がゼロになる条件や非ゼロ固有値の多重度の境界を明らかにしました。ガウス周期を用いて固有値を相乗に整理する手法など、数論的な視点とグラフ理論が心地よく融合した研究だと思います。9本目はブノワ・クロイトルさんによるフィボナッチ、ディリクレ、ガウス・イン・アシングルサム、一つの輪の中に現れるフィボナッチ、ディリクレ、そしてガウスです。この論文ではフィボナッチ数とある整数 M の比の小数部分を足し合わせたとき、その挙動がどうなるかを探っています。驚くべきことにこの和の誤差項が数論の古典的な難問であるガウスの円問題とディリクレの約数問題の2つに深く結びついていることが分かりました。具体的には M が奇数か偶数かという単純な玉木によって現れる問題が変わります。奇数の場合はガウスの円問題に、偶数の場合はディリクレの約数問題にそれぞれ対応しているんです。フィボナッチ数列が 歴史的に並行して研究されてきた2つの格子点問題をつなぐ架け橋になっているなんて、とてもロマンがありますよね。さらに、この結果はリュカ数列のような他の2回全化式にも広げられていて、そこでは玉木の役割がちょうど逆転するという面白い性質も見つかっています。単なる増大速度ではなく、剰余の法則がこうした和の挙動を支配していることを示した非常に鋭い研究でした。10本目は、チェン・リンさんとシュエ・ジュン・グオさんによる The P-Rationality of Q、KP プラス M、and Q、P、P プラス1、Q ルートマイナス KP プラス M および Q ルート PP プラス1の P 有理数性です。この論文では、P 有理数と呼ばれる特別な性質を持つ虚拟字体と未拟字体の新しい属を構築しています。背景にはグリーンバーグの予想という大きな目標があり、特定のガロア群を持つ P 有理数体が常に存在するかという問題に挑んでいます。まず虚拟字体については、類数の上階に関する手法を使い、十分大きな素数 P に対して特定の形の体が P 有理数になることを証明しました。これにより連続する2次体が同時に P 有理数になるという以前の証明がとてもシンプルになっています。さらにミニ次体ではルート PP プラス1という形をした体が全ての基礎数 P において P 有理数であることを具体的に示しました。単に理論を提示するだけでなく、算術級数にある P 有理数的なミニ字体のペアを見つけたり、さらに複雑な余字体まで構成したりと、非常に攻めたアプローチをしています。具体的に構成可能な例をどんどん増やしていく姿勢に研究者の情熱を感じますね。これらの結果は数論における重要な予想をサポートする強力な具体例となるでしょう。11本目はシュエ・ジュン・グオさん、チェン・リンさん、ゼフェン・シュさんによる On the Fractional Parts of Polynomials Modulo P P を法とする多項式の分数部分についてです。この論文ではある基礎数 P に対して多項式の剰余の分数部分が単位区間の上半分にどれくらいの頻度で現れるかという問題を研究しています。もともとは事情の単項式に関するズンさんの予想を検証することが目的でした。研究チームは有限フーリエ展開を用いてこの問題を不完全指数和の推定に変換するという手法を取りました。一般的な多項式にはベーユの評価を使い、二次式には不完全ガウス和の評価を用いて誤差項を絞り込んでいます。特に面白いのが事情の単項式についての結果です。ディリクレの類数公式を使って厳密な式を導き出し、なんとズンさんの予想が正しくないことを証明しました。誤差項が予想よりも大きくなる素数が無限に存在することを示した点に、数学的な厳密さと執念を感じますね。さらに一般化リーマン予想を仮定することで、すべての偶数次の単項式にまでこの結果を広げています。最後には区間の設定をより一般的に拡張して同様の評価が成り立つことを明らかにしました。12本目はミンシュアン・カンさんとジユカン・ユーさんによるゼタ・ファンクションズ・オブ・ PGLN ・オーバー・ノン・アーチャイム・ディーン・ローカル・フィールズ・ヒアルキメデス局所帯上の PGLN のゼータ関数です。この論文ではグラフのゼータ関数として知られるイハラゼータ関数をより高次元な世界へと拡張しようとしています。具体的にはヒアルキメデス局所帯上の群 PGLN に関連するブルハットティッツ建物という空間で N 次元の測地線という概念を定義しました。面白いのが幾何学的な突性と局所的な組み合わせ論的なルールという全く異なる2つのアプローチからこの測地線を定義し、それらが実は一致することを証明した点です。これにより小幅帯上の閉じた測地線を数え上げることでゼータ関数を構築できるようになりました。最終的にこれらのゼータ関数の交代積が 群の非分子標準 L 関数と等しくなるという統一的な公式を導き出しています。 N が2の時は古典的な伊原ゼータ関数に、3の時は先行研究の結果に一致するということで、あらゆる N に対して通用する汎用的な枠組みが完成したわけですね。さらにこの理論を中心単純代数まで広げている点に、著者の並々ならぬ意欲を感じます。13本目はヘンリック・バッハマンさんによる A Weighted Sum Formula for Double Eisenstein シリーズ、二重アイゼンシュタイン級数に関する重み付き輪の公式です。この論文では単一のアイゼンシュタイン級数と二重アイゼンシュタイン級数を結びつける形式的な高等式を証明しています。著者は大学院の修士論文で数値的な根拠に基づいて一つの予想を立てていたのですが、それを数学的に裏付けた形になりますね。証明には2つの異なるアプローチが使われています。1つ目は制限付きの二重シャッフル関係を利用する方法です。対象同時多項式を用いた係数の判定基準をうまく使い、ある級数の組み合わせが正則化写像の核にあることを示してメイン定理 A を導き出しました。2つ目は Q シリーズに対する高等式を証明する方法で、こちらは組み合わせ論的なアプローチです。指数型生成関数とスタッフル分解を用いて重みが低い項による補正を具体的に書き出しています。特に面白いのが、重みが12未満ではこのような関係式は現れないと予想されている点です。つまりここで見つかった関係式は多重アイゼンシュタイン級数の間で最初に見つかった関係式である可能性が高く、非常にエキサイティングな結果といえます。14本目はセバスティアン・エレーロさん、リカルド・メナレスさん、フアン・リベラ・レテリエさんによるスタティスティカル・プロパティ・オブ・ヘッケ・コレスポンデンス、ヘッケ対応の統計的性質です。この論文では複素数体や P 身体上のモジュラー曲線においてヘッケ対応によって生成される力学系の統計的な性質を詳しく調べています。これまで軌道が均等に分布することは分かっていましたが、この研究では具体的にどのくらいの速さで収束するのか、そして極限速度はどのような形になるのかを明らかにしています。複素数の世界ではスペクトル理論や双極ラプラス演算子を駆使して指数関数的な速さで収束することを証明しています。ラマヌジャン・ペテルソン予想を仮定することでその収束速度の正確な値まで導き出している点に、非常にストイックなこだわりを感じますね。一方で P 身体の世界では開始点の還元形式によって挙動が変わるという面白い結果が出ています。悪い還元や普通還元を持つ点ではベルコビッチ・アフィン直線上のガウス点へ指数関数的に収束しますが、超特異還元を持つ場合は軌道の平方上で1位エルゴード性を持つという特異な動きをします。さらに超特異なケースでスペクトルギャップの性質を確立し、あらゆる開始点に対して成り立つクエンチ中心極限定理を証明しました。これはほとんど至る所の点という条件を外して全ての点で成立させたという点で非常に強力な結果だと言えます。15本目はフン MV さん、アレクサンドラ・フロレアさん、マイカ・B・ミリノビッチさんによるシマルタン・アスノン・バニッシング・オブ・ディリクレール・ファンクションズ2ウェイティド・セントラル・リミット・テオアム、ディリクレール関数の同時比例性第2部、重み付き中心極限定理です。この論文では大きな素数法を用いた4つのディリクレール関数の中心点における値がどのような分布を持つのかを研究しています。もともとこれらの値が同時にゼロにならないことを証明したいのですが、ゼロになる可能性を完全に排除するのは非常に難しいという壁がありました。そこで著者たちはモリファイアという特別な多項式を使って重みをつけるという非常に巧みなアプローチを取りました。一般化リーマン予想を前提とした上でランダムモデルへの変換や複 雑なモーメントの計算を丁寧に言っています。その結果、4つの正規化された中心値が最終的に互いに独立した標準ガウス分布に従うという重み付き中心極限定理を導き出しました。これにより、4つの値が同時に大きな値を持つケースや、同時にゼロではなく小さな値を持つケースが一定の割合で存在することが証明されました。2次元から4次元へと解析の次元を広げ、それぞれの L 関数が互いに相関せず独立に振る舞う様子を鮮やかに描き出した素晴らしい成果だと思います。16本目はマスドット AG からのクロス投稿で、朱川口さんとファビアンパズキさんによるアブソルート・ミニマム・オブ・ア・ハイト・アソシエーテッド・トゥ・ア・セミポシチベ・アデリック・ライン・バンドル半径のアデリック直線速に付随する高さの絶対最小値です。この論文では、遮影多様体上の半径のアデリック直線速から得られる高さという関数の絶対最小値が常に0次元の代数的な点によって達成されるのかという問題に取り組んでいます。結論から言うと、答えはノーでした。著者たちは有理数体上で絶対最小値が0になるけれども、実際にその値を取る代数的な点は一つも存在しないという非常に意外な例を構築しました。ここで使われているのが算術力学という手法です。遮影直線上の非多項式有理写像を対合と多項式写像を組み合わせて巧妙に作り上げています。この構成によって定義された標準的な高さ関数がちょうど半径のアデリック直線速に付随する高さになるように設計されているのが見事です。ある点の高さは限りなく0に近づきますが、高さがちょうど0になる点は有限の前方軌道を持つ必要があります。ここをディリクレの鳩の巣原理などを使って分析することで、絶対最小値を達成する代数的な点が存在しないことを証明しました。最小値を与える点の集合が空であっても算術的等分布が適用できることを示した非常に鋭い研究だと思います。17本目はマスドット AG からのクロス投稿で、レジス・ブラッシュさんによるジェネリック・オーディナリティ・フォー・アベリアン・カバリングス・オブ・ザ・プロジェクティブ・ライン遮影直線上のアーベル被覆における一般的普通性です。この研究では正標数において標数と互いに同じ数を持つ遮影直線のアーベル被覆が一般的に μ 普通になることを証明しています。具体的にはトレッビ写像によってアーベル被覆のフルビッツ空間の規約成分の像がある志村多様体の中に含まれることに注目しています。これらの多様体におけるニュートン多角形による相加はすでに知られていますが、フルビッツ空間の一般的ニュートン多角形がその像を含む最小の志村多様体の一般的ニュートン多角形と一致することを示しました。この証明のために遮影直線上の情報的な指標和に関連付けられた L 関数について一般的ニュートン多角形を計算しています。複雑なフルビッツ空間の構造を志村多様体というより大きな枠組みの中で捉え直してニュートン多角形の性質を導き出すアプローチには非常に大胆な戦略が感じられますね。最後はmas.co からのクロス投稿で、ヤン・フラドキさん、ダニエル・イルコビッチさん、ジャレッド・レオンさん、シチャオ・シューさんによるアリスメチック・プログレッションズ・イン・ア・ランダム・セット・オン・ア・バジェット予算制限があるランダム集合における等差数列です。この論文ではランダムに提示される整数の列からいかに効率よく等差数列を作り出せるかという問題を考えています。ルールはシンプルで、ビルダーと呼ばれるプレイヤーが次々と現れる整数を予算の範囲内で買い集めていきます。一度決めたら取り消せないオンライン形式の選択タスクなのですが、ここで気になるのが一体どれくらいの予算があれば目的の等差数列を完成させられるのかという点です。研究チームはプロセスの継続時間と購入予算の共同式位置を分析しました。その結果、高数形の等差数列を作るには 時間と予算がそれぞれ N の2分の計上というオーダーである必要があることを証明しています。予算がこの式1を十分に超えていれば高い確率で成功しますが、そうでなければどんなに優れた戦略を立ててもほぼ確実に失敗してしまいます。特に最初にある特定の範囲の数を全て買い占めるという一見すると単純で大胆な戦略が有効であるという結論には実用的な驚きがありますね。予算と時間の限界を数学的にきれいに特定した非常にエキサイティングな研究です。さあそういうわけで今回は加法的数論や L 関数、フィボナッチ数からディオファントス方程式、そしてゼータ関数や算術幾何学まで数論の奥深い世界を存分に楽しむことができました。知的な刺激に満ちた心地よい時間でしたね。それではまた次回もお耳にかかりましょう。